でやってたの。
アニョンカザセ、私はラジオ渡らず、妻カザセです、ね。今回も巨太郎くんに来てもらってます。
こんにちは。はい。
ということで、今回は、この夏のね、大ヒット映画、ダンケルについて語ってみようかなと。
はい。
ね、ダンケル。この夏は何ダンケルク。なんか、あんまツイッターだと映画見たっていう感じのがなかったけど。
ああ、そうですね。まあ、ちょっと、ちょっと忙しかったのもあったんで、うん、ちょっとまあ、そうですね、ダンケルクしか、なんだろう、他に、何でしたっけ、
エイリアンとか。
エイリアンを、うん、エイリアンはそんなあれでしたけど、なんか、あれ見たかったですね。なんか、打ち上げ花火、横から見るか、下から見るか、なんかちょっと気になってたりはしてたんですけど、結局見れなくて、今いるんですけども、結局ダンケルクしか見れなかったんですけど。
でも面白かった。
面白かったですね。はい、すごかったです、あの映画は。はい。
ノーランの映画は、あれ前のも見たんだ
よね。インターステラーも見て、インセプションも、まあ、DVD で見て、うん、っていう形で、あとはダークナイトシリーズも、うん、まあ、一通り見たなっていう形であるんですけども、うん、はい。まあ、今回は、まあ、ノーラン監督ということで、まあ、俺の友達もすごい、こう、まあ、ノーラン新作だみたいな形で、うん、まあ、すごい盛り上がってたんで、本当に早く見たいなと思って見たんですけど、やはりこう面白かったですね、うん、はい。
まあ、とりあえず 3箇所に分かれてあるんで、
そうです、場面じゃなくてこう登場し視点といいますか、はい、そうですよね。
まあ、とりあえず浜辺でめっちゃ並んでるところに主人公が、はい、ね、なんか銃弾避けて逃げてたら浜辺に出る、はい、そしたらめっちゃ大行列して
すごいですよね、あれなんかあれなんか、うん、全員人雇って作ったのかなっていう
らしいよ。なんか、はい、CG はなるべく使わない
で、そうですよね。
で、遠くの方は何かけ割りで、
あ、そうだそうだ、なんかそんな話を聞く、うん、もうなんか最初から俺すごい、あ、このあすげえと思って、うん、最初の銃撃シーンとかもうってなったりとかして、うん、いやーすごかったですね。
ね、はい、IMAX カメラ70ミリだって、なんかえらいでかい50キロぐらいあるカメラで撮ってまして、
めちゃくちゃ、はい、
だからやっぱ引きの絵はすごい綺麗だ、ね、
はい、
うん、でその浜辺のシーンと、要するに海で、ね、ドイツ軍に囲まれちゃって、
はい、
でフランス軍がフランス軍ドイツ軍、あ、違う、フランスイギリス軍、
はい、
がこう撤退する話、まあ、
そうですね、
こんな説明しなくてもみんな知ってると思うけど、
はい、
要はダンケルクっていう浜辺にもう追い詰められて、40万人ぐらいが追い詰められて、いかに脱出するか、そこから脱出するかっていう話で、
そうですね、
まあ、1個目の視点がその浜辺からどうやって脱出するかっていう人たちの、はい、兵士たちの視点で、もう一つの視点が、
はい、
イギリスのスピットファイアっていう人を、戦闘機
に乗ってる人と、あともう一人が、あの民間人の船で助けていく人の、うん、
イギリス側からね、
はい、
民間の船でが借り出されて救いに行くために、
はい、
ね、イギリス軍が徴用しようっていうので、はい、徴用される直前に俺たちが助けに行くんだっつって、
ね、そうですよね、はい、
この3つの視点でね、どんどん話が進んでるんですよ、
はい、で、そうですよね、うん、で、3つの視点で、
で敵が全然見えないと、
そうなんですよね、それちょっと俺ドイツ軍が、うん、最後ちょっとなんかクライマックスでちょこっと出てきたなっていうところはあったんですけど、そうですよね、敵兵が全然出てこなかったっていうのもちょっと、
とにかく銃弾と爆撃と、
はい、
が来て、敵はどこから攻撃してるか分かんない、
逆にそこがすごい怖かったっていうか、
うんうん、音がさ、敵のさ飛行機のさ、
はい、
こう急降下してくる音がさ、
はい、
シューッ、あれ怖いよ、
あれ怖いよ、
しかも逃げ場一切ない
、はい、だからそういった意味で、だからドイツ軍もどこから来るのかっていうのが全然分からなかったんで、
うん、
一番すごい怖かったなと思ったのが、うん、すごい、まあ、その一つとして、普通の、商船みたいな形で、うん、普通の船で、なんかこう、なんですかね、引き潮の時にもう上がってる船があって、うん、でその中にとりあえず隠れようみたいな形になったんですけど、
浜辺に打ち上げられた船、
そうですね、はい、でそれでこう ドイツ軍に居場所バレて、うん、なんかこう穴塞げみたいな形で
どんどん撃たれてさ壁に穴が開いてくる。
そうそう、あれがすごい。
そしたらさ道潮になってさそこに海水がさ、はい、そうで穴塞げって言ったってさ、はい、俺もあれ無理だろうと思って。
あれはちょっと
どんどん穴が増えてるんでその穴を塞げってさ、はい、
そうなんです。
穴撃ったところでうわって
でさもう魚雷が来るってみんな分かってるからさ、はい、船の底にとりあえず行けってさ一回助かってさ駆逐艦かなんかのさ、はい、船の底に行けって言われるんだけどさ、はい、絶対これ魚雷来
るフラグですよね。はい、
だから戦闘っていうよかどっちかというと脱出でもうとにかくいかに脱出できるかっていう。
そうですね、
はい、で話が進んで
る。あれもやっぱりこう普通の船とか、うん、もう本当に何から何までボートみたいなのがあるんですよ、ね、こうイカダみたいなのがあって
でさボートにさ、はい、かろうじて生き残ったさイギリス兵がさ、はい、頭ちょっとおかしくなっちゃったやつがね、
はい、いましたね、はい、
そこで一悶着あんだけどさ、はい、もうあれもなんかすげえ不条理だな
って。そうですよね、はい、なんかその戦争で狂った人のなんか作品で結構いっぱいあったと思うんですけど、なんか俺がすごいずっと前見て印象に残ったのがやっぱアメリカンスナイパーっていう映画とかもなんかそういった戦争で狂っちゃった人の話だと思うんですけど、まあそういった面もあったりとか、うん、やっぱそこは変わんなかったので、うん、まあ、そこら辺はやっぱ戦争映画なん
です。ああいう人がやっぱ出てきてくれないとみんな正常じゃ、はい、
そうですね、まあ事実みたいな、うん、
でちょっとはい、ダンケルクの戦いについて調べてきたんで、
あ、はい、
でなんか人によっては敵が誰だか分かんないって言ってる人
もい
る
し、はい、知らなさすぎて、
でまあ、あの戦いが何だったのかをちょっと説明しつつ、はい、キョタロウ君にツッコミを入れてもらおうかな、はい、まず、まあ、第二次ダンケルクの戦いが何だったのかっていうのを、はい、まあ、ウィキペディアよりだけど、はい、第二次世界大戦の西部戦線における戦闘の一つと、要するにドイツがフランス侵攻の1940年5月24日から6月4日の間に起こった戦闘である、
はい、
で追い詰められた英仏軍はこの戦闘でドイツ軍の攻勢を防ぎながら輸送船のほかに小型船、駆逐艦、民間船などを全て動員して、イギリス本国に向けて大々的に将兵を脱出させる作戦、これはダイナモ作戦というんだけど、はい、これを実行したと、
はい、
で、これに至るまでの経緯、
はい、
1939年9月1日にポーランドへ侵攻して勝利したドイツ軍、もうこれナチスドイツ、
そうですね、うん、当時のナチスドイツが破竹の勢いでヨーロッパを、そうそうそう、
電撃作戦って言ってさ、
はい、
オランダ、ベルギー、ルクセンブルクに侵攻して5月17日以降に北フランスを席巻したと、
はい、
でドイツ軍は戦車、航空機といった新しい兵器を中心とした電撃戦を展開して、はい、その火力、機動力を集中運用する新戦法によって、はい、連合軍主力の後方を突破するとドーバー海峡まで駆け抜けてこれらを包囲しダンケルクへ追い詰めたと、
はい、
でこの時にイギリスの首相はもう首相変わったばっかりのウィンストン・チャーチルだったり、
はい、そうですね、うん、
でイギリス海外派遣軍、要するにイギリスからフランスに派遣された軍とフランス軍の約36万人をダンケルクからの救出を命じてイギリス国内から、あ、まあ、40万人か、40万人の救出を命じてダンケルクからの救出、イギリス、まあまあここら辺で、さっき言った通りのダイナモ作戦が行われるんだけど、
はい、
で、ドイツ軍はこのちょっと前にアラスっていうところで戦いがあったの、
はいはい、
まあ、ちょっと内陸部のところ、
はい、
でこのアラスの戦いで初めて本格的な反撃を食らったのドイツ軍、それまで電撃作戦でガーって行ってたんだけどアラスで反撃を受けて、でもそれも攻略するんだけど、これがこのアラスの戦いが連合軍の本格的な反攻作戦だと誤認したの。
あ、 その隙にダンケルクの作戦があって、
敵はさパンパン撃ってくるけどさ、飛行機しか来ないじゃん、基本的な、あの映画だと、はい、なんで飛行機しか来なかったのかっていう話、
はい、
で要するに電撃作戦の特徴として、
はい、
もう現地でどんどんとりあえず戦車と飛行部隊でガンガンガンガン進む、
はい、
そうするとどんどんどんどん戦局が伸びるのよ。要するに中間を叩かれたらまずいじゃん、
はい、
伸びきった戦局が、
はい、
それが一番ジョンスーが怖かった。でアラスの戦いで、
はい、
こっから本格的な抵抗が来るんじゃないかっていう風にちょっと誤認したから止まったっていうのが一つの理由で、後でまた理由は言っていくんだけど、
はい、
でもう一つのここで、ダイナモ作戦がうまくいった理由としては、イギリス空軍の活躍と、あとドイツ空軍が爆撃してくるんだけど砂浜がクッションとなって爆弾の威力が減衰した、
うん、
だからあんまり爆弾落ちてくるからさ、砂浜だからさ、なんていうか破片とかが飛び散らない、
はい、
だからあんまりピンポイントで爆撃に遭った人は死ぬけど、あんまり被害が広がらない。
確かにあの爆弾の、でもあの砂浜に落とされたあの爆撃も結構
近づいてくるの怖いけど、
あれもすごかったですけどね、はい、
でなおこの、時にちょっとね、南西部にカレーっていう港があるんだけ
ど、あ、はいはいはい、
近くに、でこっちのカレーで包囲されていたイギリス軍部隊は、はい、ドイツ軍を引きつけておくために救出されなかった。
おお、
この部隊の犠牲もダイナモ作戦の成功の一因であった。でこの戦いでイギリス軍は3万人の兵員を捕虜として失って、戦車や火砲、トラックの重装備の大半を放棄を強いられた。だ数十万の兵士がほぼ丸腰で帰還、
はい、
イギリス軍は深刻な兵器不足となる。で、まあ、ただ、この撤退、人的資源の保全という意味では大きな成功を収めた。
そうですよね、あれでなんかこうなんですかね、ここであの作戦が失敗したら確かに人的支援っていうのが多くて、それから反撃するにしてもまた一から兵隊作り直さなきゃいけないっていうところがやっぱりこうちょっともう時間もお金もかかるんで、そのうちにもうドイツがどんどんどんどん侵略していくんで、
まあ、その後フランスをさ、この後言うけどさ、
はい、
ドイツはその後フランスを簡単に占領しちゃうんだけど、
ね、
結局イギリスまでは制覇できなかったことが結局範囲、
そこから確かノルマンディ上陸作戦とかにつながっていくっていう、まあ、そういった流れに関してはなると思うんですけど、
で、はい、チャーチルは彼の著書、
はい、
第二次大戦回顧録の中でイギリス空軍がドイツ空軍から撤退兵を守る最も重要な役割を担っていたことを明らかにしたと、
はい、
イギリス空軍の支援なくては連合軍はこの撤退を成功裏に終わらせることはできなかっただろうと述べた、
はい、
でただ悲しいのが、
はい、
まあ、ただイギリス空軍の損失も膨大で、ドイツ空軍機が132機の航空機を失ったのに対してイギリス空軍は474機を失ったと、
はい、
でしかし撤退兵たちはこの大きな支援に関してほとんど気づかなかった。なぜなら霧が深くて彼らには見えなかったからであると、
うん、
多くの報われない航空兵は何の支援もなく任務を遂行した。だから映画だと危機一髪のところにさ来るじゃん、だけど実は霧濃すぎて何が行われてるか分からなかったです。
あ、はい、
でヤフー知恵袋、ヒトラーはなぜダンケルクからの連合軍の先鋭部隊を撤退させてしまったのですかっていう、質問に対する回答が NMURAS さんという人が答えてるんだけど、でこの最終的にダンケルクへの出撃停止命令を出したのはヒトラーだったんですが、ヒトラー独自の考え方だったかというとそうではありません。そもそもドイツ陸軍の最上層部はダンケルクへの突入には批判的で断固突入を主張していましたが、現場指揮官の間で大論争になってしまい、ヒトラーは仕方なくそれを仲裁したというのが真相である。
へー、
まあ、いろいろ、ね、具体的なことは書いたんだけど、まあ、電話飛ばすとして、まあ、選曲は伸びきっていたっていうのも、まあ、重要な要素の一つ。
そうですね。
で結局、3年近い年月を要してイギリスは反撃に至るわけなんだけど、この間に、イギリスを征服できなかったっていう、敵を無力化できなかったっていうのが結局ドイツの反撃、でここからが遊撃旅団会っていうサイトがあって、これものすごい内容の濃いサイトなんですけど、ここにダンケルクの奇跡っていう記事があって、このダイナモ作戦の成功が第二次世界大戦の長期化と最終的なドイツの敗北を決定づけたと言ってもある意味間違いはないでしょう。
なんか評価が上がってるんですよね。
だから俺も知らなかったけど、やっぱ第二次大戦といえばあのスターリングラードの、で西側だと、ね、あのさっき言ったあの
ノルマンディ、
ノルマンディって言うけど、実は中間部分序盤でこのダイナモ作戦もものすごい重要だと、少なくともこの撤退作戦が失敗していたら後の北アフリカ戦線は全く別の展開になっていたはずで、そうなると連合軍はアフリカ戦線からの反撃の足がかりを得ることができなかったことになります。でこのイギリスによる決死の撤退作戦、ダイナモ作戦を妨害にかかったのがゲーリング国家元帥閣下率いるドイツ空軍、
はい、
でただここでイギリスは温存していた最後の秘密兵器、当時ようやく量産の軌道に乗りつつにあった新型戦闘機スピットファイヤーをついに投入、
あ
ドイツ空軍の攻撃攻勢を跳ね返すことに成功します。
映画に出てきたやつ、
スピットファイヤーって知らなかったけど、
俺も知らなかった。
この映画見てめっちゃスピットファイヤー好きが増えて
るなんかかっこいいですよね、操縦
するなんかね、変わった形してる、あの羽が丸いんだよね、丸く
なって
全体的になんか丸いんだよ、
はい、なんか宮崎駿とかそこら辺からしたらもう、
そう
たまらなく好きそうな、
あとでね宮崎駿を関連の話もする。
ああはいはい。
でこれで要するにスピットファイヤーにやられたと、このことはドイツ空軍にとっても衝撃的な事件となると。でこれまでライバル不在といって快進撃を進めていたドイツ空軍が初めて大きな損害を確保する必要がある敵に出会ってしまいますと、で後に起こるバトルオブブリテンっていうのがあるらしいんだけど、それでもスピットファイヤーは活躍してイギリスを守り抜くことになると。これはやっぱり当時首相になったばかりのチャーチルがこのまま何十万人も兵士を見殺しにしたらまずいということで虎の子のスピットファイヤーを投入したということがあったらしい。停止した理由もものすごい深く細かやかに書いてるけど、ここは飛ばすとして、フランスから連合軍主力を追い出してしまったのも事実で、まあ、ダンケルクの戦いで、
はい、
これによってフランスの敗北は事実上決定的となり、その後あっさりと、まあ、フランスはドイツの支配下に落ちてしまったと、これでちょっとフランスに抵抗、フランス人の感情的には複雑な部分があったりする
なんかイギリスだけがすごい得したので
、でもフランス人ね、はい、イギリス優先だみたいなさセリフがあって、
はい、
でもフランス軍もだいぶあれであのイギリスに脱出してるらしいんですよ、フランスで、
はい、まあ結局あれですからね、結構連合国側で最終的には勝ってますね、はい、
でここからはねスピットファイヤーについて、また同じ遊撃旅団会っていうサイトなので、結構ね、2人の重要人物がこの飛行機には関わってて、2人ともドラマチックな生涯だったんです。スピットファイヤーっていうのは直訳すると火を吐けっていう意味、で、エンジン開発者はロールスロイスっていうのが、ロールスロイスって車、
はい、
あれの創業者のフレデリック・ヘンリー・ロイスっていう、
はい、
で機体を作り上げたのは R.J. ミッチェルっていう人、どっちもイギリス人、でこっちから才能がある るんだけど大病を患いながらすごいものを生み出したっていう共通点があるで、まずエンジンを作ったフレデリック・ヘンリー・ロースから話すると、スピットファイアに搭載された航空用のピストンエンジン、ロールス・ロイス・マリーって言うんだけど、もうこれはもう超傑作だと、このブログ、あのサイト主の人から言わせると、でまずこのロールス・ロイス社の成り立ちから始まると、2人の男、フレデリック・ヘンリー・ロイスとチャールス・スチュワート・ロールスの名前から名字を取ってロールス・ロイス、で日本でロールス・ロイスって言うけど実際の発音はロールズ・ロイスらしいです、でロイスのこのエンジン作ったロイスの方に、あ、ちなみにロールズの方はほぼ何もやってないんです、
はい、
でまずこのちゃんと、エンジン作ったロイスの方から話し始めますと、製粉業の家の貧しい家庭で末っ子として生まれると、で高級車ブランドのロールスロイスなのに創業者は貧困層出身である、でちなみにアメリカの自動車のヘンリー・フォードと同じ名前が同じヘンリー、
はい、
で彼が9歳の時に父が他界したために9歳からもう仕事し始めてた
早いな、
で15歳で鉄道会社に研修生となって、しかも夜学で電気工学を学ぶと、で友人にクアレモントっていうのがいるんだけど、
はい、
この人と共同で電気製品の工場を若くからして、経営し始めた、
はい、
で後にクアレモントはずっとロールスが作る会社の社長を兼任し続けた、はい、この友人のクアレモントは経理などの経営の才能があった、で天才で暴走型のロイスが製品の開発を担当する、
はい、
でこの最初は電気製品屋を作った、で1901年に当時最新型だったフランス製の自動車をロイスは購入する、で直後に大病を患うんだけど回復して、会社の片隅でその車を元に自分で車を作っちゃう、
はい、
天才なんだって、でロイスの工場の向かいの会社の社長がその車を購入して、その社長の友人が、もう一人のロールズの方のチャールズ・スチュワート・ロールズ、でこのロールズはロイスの作った車を気に入って二人で車の会社を作ろうということで、ロールズは出資して、でロイスが作って、さっきのクアレモントが社長になってロールス・ロイスを作った、
はいはい、
会社を、これは1906年で、この出資者のロールズはどういう人だったかというと、ロイスより14歳若くて名門一族の息子で、ジェントルな階級の一人だ、
はい、
で冒険心も旺盛で、ロールス・ロイス社製の車で当時の世界最高速度の記録を作
った、
はい、
でその後飛行機に乗るっていうのが当時の金持ちのステータスだったらしくて、でこのロールズも飛行機乗りだったんだけど、飛行機事故で1910年に亡くなってしまうと、
あら、
だから創業して4年後には死んでる、だから実質ロールズは出資者、最初の出資者だっただけであって、ほとんど事業には関わっていないと。その後広報として活躍するクロード・ジョンソンっていうやつが入って、この3人で会社を回していって、あの会社をでかくしていくと、
はい、
で高級車がヒットするんだけど、第一次大戦で起こる、そうすると誰も戦争中で高級車を買わなくなると、
はい、
そうすると新兵器である航空機のエンジンを製造することになる、
はい、
でイギリス軍用のエンジンの 60% をロールス・ロイスが作ることになる、
はい、
で商業的に成功するんだけど、戦争が終わってまた仕事がなくなる、だからまた自動車生産に戻るんだけど、1920年代の半ば頃に再び軍用機のエンジンの仕事が舞い込む、
はい、
でそうするとそのちょい前か、はい、1911年にロールスは病に倒れて、
はい、
大腸がん
成長した
で、その時48歳で大手術するんだけど、持って数ヶ月と宣告される、でその頃を、これが多分ハヤオ大好きだと思うんだけど、
はい、
宮崎ハヤオが、
はい、
シュナイダートロフィーっていう水蒸気による国際 航空機レースっていうのがヨーロッパで行われるようになって、はい、ものすごい人気があって、毎年行われるのかな。でイギリスとかイタリアとかアメリカとかがすごい力を入れてやってたんだけど、ここに、アメリカの機体が優勝するんだけど D12 っていうすごいエンジンで優勝する、うん、でイギリスの航空省が焦って、お前らもちゃんとすごいエンジン作れと、でエンジンメーカーに勝つので D12 っていうのはなんかどうやら当時としては画期的な、こうさ、エンジンってブロックで形成されてるの、
はい、
でっかい金属の塊に穴を開けてさ、そこにピストン入れる、
はい、
昔のエンジンってピストン自体を組み合わせをしてさ、強度が弱かったらしい、
はい、
なのでブロックで穴を開けてピストンをそこに入れるっていうのが D12 だったらしくて、馬力がすごかった、
はい、
だから D12 をイギリス航空車が買ってきてめっちゃ、はい、それをエンジンメーカーに配布してこれ作れって言うでそしたら天才のロールスがそれを元に作ったら550馬力のケストレルっていうすごいエンジンを作った。でまあもうガンになってるけどこの時、
はい、
で過労で倒れたりしながら、作ったと、はい、このケストレル。でこのロールスは熱中し始めると寝食忘れてぼっとしてしまう性格だったらしくて、
はい、
ガンになってぶっ倒れながらもうすごいエンジンを作った。でその間シュライダートロフィーに出場する機体に、まあ、優勝したりもしてたのが、でだんだん性能が上がっていってついに2000馬力級のエンジンを開発しちゃったの
が、おだいぶ上行きました。
最初だって最初に作ったケストレルエンジンは550馬力だからそれの4倍ぐらいのエンジンを作っちゃった。でこれをでそのうち、シュナイダートロフィーが終わっちゃうんです
よ、は
い、だけど戦闘機を作ってくれっていうあの話があって、いきなり2000馬力のエンジンを組み込んだ戦闘機を作るっていうのはちょっと難易度が高いから、
はい、
技術的な橋渡しとなるエンジンとして1100馬力級の V12 水冷エンジンを開発することが決定すると、
はい、
で当時は世界恐怖で高級車売れないと、だからもうこのエンジンが当たらないと車がやばいと、
はい、
で、要するに、自社で全部作らなきゃいけないと、だからプライベートベンチャーによる12気筒エンジンという意味で PV12 っていう名前が与えられた。この27リッター液冷 V 型12気筒の PV12 エンジンが後の傑作エンジンマーリンだった、
はい、
だからさあの映画でさ、
はい、
この音を聞けば分かるってさ言うじゃん、あの、
はい、
あの民間船のおっさんがロールスロイスのこの音を聞けば仲間だったら、あの音はマーリンエンジンだと。
あ、そうなんですか。
12気筒エンジンだと。ちなみにロールスロイスはなんかどうやら普通は戦闘機のエンジンっていうのは星型エンジンって言ってこう円形になっててピストンがこう放射状に出てるエンジン、それを羽のところにさ作ってて、
はい、
なんだけどロールスロイスは何を元にしたかなんかいろんな説あるらしいんだけど、
はい、
要するに車のエンジンみたいなブロックエンジンにこう V 型のピストンをつけると、これがロールスロイスのエンジンの特徴だった、
はい、
で、話を続けますと、
はい、ちょっと
待ってください。で1933年に入って設計はほぼ終了、
はい、
10月には航空省から正式な認可を受けてようやく国の予算的バックアップを受けられるようになると。で、はい、初号エンジンの製作に取り掛かると、
はい、
でその直後1933年4月にロイスは、他界、
はい、
これ正式に認められるのかな。でその時にはロイスはすでに他界していたと、享年70歳、
はい、
まあ、だから48歳で残り数ヶ月、
はい、
持って数ヶ月で宣告されたんだけど、
はい、
その後めっちゃ生きた、はい、
次回してた、
うん、でまあ大王女といっていい年齢だが、その後半生をガンの大手術を乗り越え長年にわたる闘病生活に苦しんだと、はい、その後もしつなぎだったのよ、マーリンエンジンっていうの
は、はい、
2000馬力級のエンジンを作るための 使った戦闘機を作るためのつなぎだったんだけど、結局マーリンが性能が良すぎて、はい、2000馬力級のエンジンを積んだ飛行機も作られるんだけど、それほど普及せず。
あ、どうなんですかね。それは、性能が良すぎる上に、なんかその飛行機とのバランスがうまくいかなくて、なんていうか逆にこう飛行能力が落ちちゃったみたいな形になって、あんまり普及しなかったっていう。
そこら辺はわかんないんだけど、はい、あと火球機っていうのがあってさ、
はい、
でも今日これのことを調べてて初めて知ったんです。ターボエンジンとチャージャー、何チャージャーだっけな、
はい、
あのさ、マットマックス見たじゃん、
はい、
マットマックス見るとさ、ボンネットからさ、はい、なんか突き出してんじゃん、はい、シュイーンシュコーンシュイーンあそこにさ、あの液体を吹き込んでさ、あのシーン超好きな、ああいうのはチャージャー、何チャージャーって言ったっけな、はい、ああいうのはチャージャーって言うの、
はい、
で、もうあれもう一つ俺
なん
つ
った
ターボ、
はい、
ターボっていうのは排気ガスを排気するんじゃない、ガソリン車、
はい、
排気するガスでタービンを回して強制的にエンジンに空気を火球化して燃焼させるっていうのがターボで、チャージャーっていうのはエンジンの回転を使ってプロペラで空気を送り込んで燃焼させるのがチャージャーで、なんで飛行機にそれが必要になるかっていうと、めっちゃ上にさ上昇するじゃん、はい、そうするとさ空気が薄くなるじゃん、そうすると、要するに酸素がなくなっちゃうじゃん、そうすると燃えなくなっちゃうじゃん、そうした時のために火球機が必要になる、だからチャージャーかターボかどっちかでそれを火球機しなきゃいけないんだけど、このマーリンっていうのは火球機、あ、チャージャーって言われてたんですよ、まあ、それが結構高性能だったっていうのも、結局2000馬力のでっかいエンジンじゃなくて済んだみたいな話だったようだけど、ちょっとね技術的すぎてここら辺はよく分から
ないあー、まあね、はいはい、なるほどね。
で、もう一人のスピットファイヤーを作った天才、
はい、
R.J. ミッチェル、
はい、
こっちは機体を作った人、
はい、
この人は1895年に教師夫婦の子として生まれたと。で、16歳で鉄道会社に入ってから夜学に通って、そこで自らの数学的才能に気づいた。1917年に22歳の時にサザンプトンに買ったスーパーマリン社っていう小さい、飛行機会社に就職すると、
はい、
でその後在職16年間で24機の機体を製作した天才だと。でこの時にさっき言ったシュナイダートロフィーっていう水蒸気による国際航空機レースに、このミッチェルも設計に参加した機体で、マーリン社は参加すると。そしたらいきなり初参加でいきなり優勝してしまう、その名を世界で知られるようになったと。でその後レースが終了した後、スーパーマリンを買収した親会社の命令で軍用機を作ることになる。で最初に作った戦闘機は何年も改良を重ねたがものにならず、悪いことにミッチェルのその時の直腸がんが発見されて大手術を受けると。
はい、
だから2人ともがんを経験してると。
なんかこの時はがんが多いんですね。
そうなんだろうね、
はい、なんか2人もがんになって、うん、
まあ、たまたまかもしれないし、まあ、こういう人たちって多分没頭しちゃうと止まらないタイプだ
と思う。なるほど、まあ、ストレスとかもあったりとか、うん、はいはい、
で手術後退院すると間もなく職場に復帰、3ヶ月後には航空機操縦の訓練を受けてその後取得。だからすごい手術を受けた後で自分もあの操縦できるよう
にな
る。だからなんか勤めて手術前と変わらない生活をするように勤めてたらしいんだけど、で手術後から亡くなる3年後までにスピットファイヤーの開発を行う一方、並行して2機の航空機の設計も並行して行ったっていう。でナチスが政権を奪取した1933年の末あたりからスピットファイヤーの原型となる戦闘機の設計に着手すると、
はい、
でこの頃第二次大戦を予想することは困難であるだろうが、何らかの危機 感は、あったと思われるミッチェルの車が新聞に載っています。でイギリスの航空機はレースなどには強かったが、大量生産される機体はアメリカやドイツに比べると優秀とは言えないって言ってましたらしいです。
なんか日本と同じ感じで、なんかゼロ戦も確かこう技術が高すぎて結局大量生産できなかったんですけど、一機一機の戦闘能力はめちゃくちゃ高かったっていう風な、だからそことちょっと通じるところは、
スピットファイヤーはゼロ戦と戦ってる時があるらしい
です。あ、そうなんですか。なんかこうゼロ戦、なんか戦闘機そんなに詳しくないんですけど、なんかゼロ戦はこうやはり世界で最高の
格闘戦が強いっていう風に言われてて、格闘戦っていう意味がよく分かんないんだけど、
いわゆるなんかドッグファイトみたいな形で、なんかこう後ろを取ればとりあえず勝ちみたいなんですよ、戦闘機の戦闘としては。でその小回りの性能が抜群に良かったから、こうめちゃくちゃ回り込めたから、だからアメリカの戦闘機のなんていうか、この戦いの鉄則として、まずこうあのまず一つとしてあったのが、ゼロ戦を見たら必ず逃げろっていうのがあったらしいんですよ、はい、だからそれぐらいなんかこう強かったっていう風なことがあって、なんかスピットファイヤーとかもなんかそうしたところとかも
なんかそういう記事あったかもしれないな、見つけたら逃げるようにしとけばよかったのにみたいな記事があった
んですよね、うん、なんか今回の映画でもすごいこのスピットファイヤーの活躍っていうかがもうすごい出てたんで、うん、はい、なんかそうしたところもやっぱりあったのかなみたいな、ね、イギリスの、はい、そうした、はい、
前向きの防弾ガラスがすごく強固に作られてて、なんでかっていうと、普通戦闘機同士の戦いっていうのは後ろの取り合いなんだから、前を強化する必要はないんだけど、はい、爆撃機との戦闘を想定してたんじゃなくて、はい、映画でもさ、後ろ向きに撃ってくる爆撃機あったじゃん。
ありますよね。
ああいう場合は前を狙うから、はい、前を強化してたんじゃないかっていう感じ
なんです。なるほど、うん、結構頑丈でしたもんね、スピットファイヤー、うん、あの機体も、うん、
で、1935年の初頭に設計がほぼ終了して、1936年3月5日初飛行を行うと、はい、でこの、ミッチェルさんは、その時に体調を崩すと、1936年に再び体調を崩すも仕事を続行、スピットファイヤーのテスト飛行は順調にこなされ量産化も決定で、1937年2月に倒れて病院に運び込まれて、まあ、6月11日に永眠すると、はい、で亡くなる4ヶ月前まで最前線で指揮を取り続けた享年42歳、これがダンケルクの戦いが起こる3年前の出来事、だからイギリスがスピットファイヤーをこう、ね、得られたのはこの天才2人の、はい、がいたから、
なんかそれもなくなってしまったっていうのも、まあなんかちょっと言ってはなんだけど、なんかちょっと美学みたいなところとかも、ま
あ、ドラマはあるよね、
はい、そうしたところで、うん、もしこの人たちが生きていなければもしかしたらこう負けていたんじゃないかみたいなところとか、うん、なんか美談として語られそうな、
このロールス社製のマリーンは、はい、あのマーリンが、はい、こうスピットファイヤー以外にも搭載されてたから、で、あれスピットファイヤーってアメリカ製のスピットファイヤーだったかなもあって、教わってないから本当にこの2人のおかげっていう部分がめちゃめちゃでかかったらしい。だから戦争って結構さ、この第二次大戦あたりからの戦争って戦闘機の力一発で決まっちゃう部分がある。
ああ、なんかそれは、うん、はい、確かに。
だからそいつを開発する人がいかに重要かっていう。
そうですね。なんか各国には絶対こうやっぱ優秀な飛行機の設計者みたいなのがいたはずなんですけど、ね、うん、あ、それはちょっと知れてすごい良かったです、ね。スピットファイヤー、まあ、映画でもすごい戦闘機だったので、うん、すごい印象的だったんで。
でもこのサイト虫の人はダンケルをめっちゃ辛口評価して
あ、そうなんですか。
なんかスピットファイヤーのデザインがおかしいです
。なんか飛行機マニアかなんかなんですかね、その人は。
いや、ものすごいこの人、読んでみたけど、この電撃作戦の仕組みとかもめちゃめちゃ詳しくて、
なんか戦争オタクみたいな、なんかそんな、なんか
有料ブロマが昔してる。
なるほど。
このサイトはかなり読み応えがあって、
すごいですね。はい、
でということで、まあ、はい、
まあ、戦闘
こういったことも知っておれば、はい、楽しめる、さらに楽しめるんじゃないかなと、
はい、
あの音はロールスロイスだぜ、
はい、なんか長谷川さん的になんかこう印象に残ったシーンっていうのはやっぱありましたかね、ダンケルク見て。
印象に残ったシーンね、俺的にはやっぱり確かにあの船が沈んでく穴が開いて塞げっていうところが、まあもちろん一個あって、はい、あとはその爆撃機を撃ちに行くところの後ろから撃たれるところがすげえなんか視感があると思ったけど、多分ナウシカ
を
見た俺からあえて後ろに向きに撃ってくるとか、多分そこら辺から来てるんだろうなと思って、だから宮崎駿が好きなものをこの今回サイトを調べて、あ、こういうのが好きなんだなと思って、このなんとかさっきの水上戦闘機の戦いとかも、どういう動きをしたのか、紅の豚に出てくる飛行機とか出てくるらしくて、
はいはいはい、
こういうのが好きなんだなと思って、
なんか宮崎駿ってただのこうなんていうか飛行機の形が好きなのかなと思ったら、意外とそういった戦闘体験っていうふうなものにも
精通して、好きな人、戦闘機が好きな人のことを知ったみたいな、逆に。
あ、
戦闘機が好きな人って形もなっちゃうんだけど、その技術的な部分がめっちゃ好きなのか。
あ、なるほど。だからこう
形はどういう風に、このスピットファイアーもなんかね、羽がね、ねじれてる、はい、なんか羽がちょっとね、この機体と水平じゃないのらしくて、
はいはいはい、
その理由がめっちゃグワーって書いてあって、なんか低速にした時に飛びやすいとかなんだけど、
はいはい、
それは結果的には意味がなかったみたいなこととか書いてあって、あと丸い翼だけの利点は何なのか、最初に掲げた丸い翼にする利点は実はあんまり意味なかったんだけど、その後あのさ、浜辺に着陸するシーンがあるじゃん、
はい、
あれさ、羽の中からさタイヤが出てくる、普通は羽にタイヤが収納するっていうのはあんまないらしくて、
うん、やっぱ機体の真ん中、
あれは丸い羽だからできたことらしくて、羽の中にいろんなものを入れられたらしいんです
よ、
だから形が意味がある。
なんかそうした技術、なんか、
はい、それと人間と
か
みたい
な、はい、なんか風立ちぬなんていうのはすごい、そこら辺が、
あれなんつったっけ、あのさ、
はい、
亡霊で出てくるおっさんいるじゃん、
はい、
亡霊で出てくるさイタリア人のおっさんいるじゃん、
あ、はいはい、カペローン、
なんかあれとかも多分調べていけば、はい、あの水上飛行機のやっぱり関わってるのかもしれないなと、
はい、あ、でもあれはなんかこうまた別のなんていうか、うん、あれが象徴みたいなのがあるみたいで、うん、はい、あのファウストに出てくる、
うん、
あのメフィストフェイルス
と、でも実物したのでしょうか、
はい、そうですね、はい、なんかそれですごい宮崎駿の話をすると、なんか風立ちぬの、堀越二郎がその三菱重工に行ってる時に、うん、なんていうかこう一番最初の仕事かなんかで、うん、その自分の席に着いた時に設計図をパッて出してこうめっちゃこう飛行機設計するシーンがあったじゃないですか、あれなんかを見るともう完全にこう宮崎駿のアニメ作りとこう自分をもう重ね合わせる決定的なシーンなんじゃないかみたいなところとか、はい、これは結構なんだろうな、町山が指摘したものですけど、はい、
でもめっちゃ飛行機好きなんだろうって、
そうです
よ、宮崎駿自体、
はい、で飛行機作りとそのなんかでもなんか時代もそうだし、なんかそうしたあれも技術的ななんか、まあ、あ あれだったんですけど、なんか自分が飛行機を直接飛行機を作るわけにはいかないから、それをアニメで代用してるみたいな感じでやってて、なんかあそこまで素晴らしいのを作るみたいなところがあって、あ、やっぱこの人すごいんだなと思ったりするんですけど、なんか宮崎駿の話になってあれですけど、
俺はオタク、そういったオタクにはなれないんだと思う、はい、こういうオタクの人を見てすげえって思うことを見てるなと思う、はい、
やっぱりそこら辺にすごいこう気持ちよさっていうのがあったりして、まあ、さっきのなんていうか、なんだろう、まあ、コンビニ人間の話とかじゃないですけど、そうさ、こう本質的なものをこう見出
して、はい、
あ、僕、あ、もう一つあったのが、あの最後のやっぱりこう単純にこう、すごいこう、まあ、いろんな作戦を遂行していく中で、最後こう民間の船がやっとダンケルクの海港に、まあ、こう民間の船がバーって押し寄せて、それでこう結構みんな救出できたっていうシーンとか、あとこう、あの一般の民間船とかもダンケルクの海峡に押し寄せてきた時の、あのイギリス人の盛り上がりようとかが、僕はすごい、あれはちょっと忘れられなかったなっていう、いいシーンだなと。
イギリス人の誇りらしい。
そうですよね、まあ、ダンケルクスピリットっていう、
多分チャーチルがうまくすり替えたんだろうけど、はい、そこ敗北じゃないって、うん、でもそれが、まあ、本当に根付いたみたいなイギリス人の。
そうですよね、はい、なんかまああれもこう、なんか結局こう何ですかね、こうあれもなんかこう、まあ独裁政治とかだったら、例えばアーシャなんていうかこう民衆、まあ一般大衆の人たちのそうした基盤みたいなのができなくて、
だからあんな状況でも選挙するにして、
そうなんですよね、はい、
ソ連とか当時のソ連とかドイツとかの方がまだ読み解くには単純、
はい、
だから独裁だから、
そうですよね、
だから読み解きやすいと、はい、だからイギリスとかだとそういった民衆の声とか、
はい、
その政治家が民衆の方を向きながら政治をしてるから、
そうですよ、ね、
そこら辺を読み解くのが複雑っていう、
はい、そうしてやっぱ国が勝っていって、やっぱりドイツもソ連も、まあ、かつての日本もそうですけど、やっぱそうした国がやっぱり戦争に負けていくっていうところは、ちょっとやっぱりこう、まあ、一つの回答みたいなところはやっぱり今回の映画を見てすごい思ったなってい いうところ、いや、だから今回の北朝鮮とかも、まあ、そういう風な形になってほしいなみたいな形でちょっと思ったりはするんですけど、
どうなんだろうね、
歴史が証明してる、なんかこう、なんかの記事で読んだんですけどね、結構やっぱ北朝鮮もこう、まあ、バンバン打ち上げて、まあ、すごい盛り上がりを見せてるような、まあ、場面がすごいニュースで描かれるんですけど、あれはもう本当の一部しかなくて、実際にこう、もう民間人の人はもう本当に虐げられて、
どうなんだろうね、
いやもう
本当の一般人のさ、はい、声ってほぼ聞こえてこない、
いや全然聞こえ、あのやっぱりそれもマスメディアの、うん、まあ効力というか、
たまにさ潜入取材してさ、はい、闇市みたいなところがさ超苦しそうなのを、
はい、未だにそれは思って、は
い、ああいう村人とかさ、はい、どうなってんのかなと思って、
いやでもなんかこうなんかね、ヤフーかなんかのニュースでなんか脱獄者の人の、なんか記事を見たことがあるんですけれども、そうですね、はい、見たことあるんですけど、あれもやはりこう、まあ、反対している人が多かったりとかしたり、はい、
やっぱ心の中では、
はい、
これはきつい
そうですね、
思ってるけど、
でもそれを言っちゃうと、もうあの反逆者だっつって殺されちゃったりとかするんで、もうなんか問答無用に、男だったらもう暴行されて、もう女だったらもう問答無用に犯されたりとかするっていう、まあ今でもそういう風な状態が続いたりとかしてるんで、今ちょっと記事が、はい、ちょっと見つからないんですけど、なんかすごい、
ただもう絶妙なバランスのところにあるから、
はい、
はい、ですね、西と東のちょうど 西っていうか、あの、
はい、
中国ロシアと西側諸国との間のちょうど絶妙なところにあるから、
はい、
難しくなった、
まあ難しい、はい、
だから潰そうに潰せない
ことになってる、そうなんですよね、やっぱり韓国とかも、うん、なんか
下手になんかミサイルとか、はい、撃たれたりとかしてもなんかあれだし、いやなんかすごいですね。
ドランリーム2個買うっていうのも、
まあ、気な臭い世の中になって
ます、はい、まあそうした意味でもなんか、あ、今の時代にこう、まあたまたまかもしれないですけど、こうなんか今のこの時期になんかダンケルクっていう映画の、まあ、持つな、ただ単の戦争映画じゃなくて、まあ、ただ単の人助けの映画っていうか史実に基づいた物語だけじゃなくて、まあ現代にも通じるような、なんていうか、そうしたちょっと、まあ、問いみたいなものも投げかけている、あ、本当に素晴らしい映画だなっていうふうな形で、まあ、
あれだよ、これは政治的な部分をなるべく排除して、
あ、
なんていうか、
はい、
こう脱出作戦に絞って、はい、その個人の視点に絞ったから、
はい、
こうあんまり、
はい、
なんていうの、こうナチス悪いとか、
そうですね、
西側諸国の勝利とか、そういったところをなるべく薄味にして、
はい、
単なる脱出劇ですよっていう風にしてるのが今風なのかなと思って。
結構分かりやすかったんで、やっぱりノーランもそれを狙って作ったっていうのはあるみたいですね、うん、結構いろんな人にこう、うん、戦争体験してもらってっていう風な形で、
そう、そのアート体験、最近流行りの体験映画的な、
そうい
うな作りにしてるのかなと。
そうですよね、
うん、
はい、やはりそこも狙い通りで、
うん、
はい、なんていうの、
うん、ってことで、
はい、
大丈夫ですか、
大丈夫です、はい、僕は、はい、
ちょっとじゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。